はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。今日はですね、ネットでなぜ評論家が増えるのかというお話をしたいと思います。いや、これは別にね、悪い意味で言ってるのではなくて、なんて言うんでしょうね、クリエイター、ネット上でいろいろこう、なんて言うんですか、こう、まあ、ネット上はいろんなことが発表できる媒体であるわけじゃないですか。で、それでですね、なんて言うのかな。で、いろんな、動画を作る人もいるし、小説発表したりね、いろんなことする人もいますけれども、なんていうのかな、やっぱり、2チャンネルとかもそうですし、ブログとかでもそうですけれども、なぜね、なんていうのかな、なぜネットで評論家が増えるのかという現象は、ちょっと私、常々気になってまして、実際に、なんていうのかな、友達同士での話はともかくとして、実社会では、評論家というのはあまり、プロの評論家という意味ではなくてですね、アマチュアの評論家さんも、プロの、評論家さんも、そんなに人数はいないわけじゃないですか。で、なんでネットではこんなに、なんていうのかな、いわゆる評論家が増えるのか。継承なんてね、基本、職業なんて基本的にみんな自称だから、いちいち自称なんとかなんて言わなくても、なんていうのかな、ほとんど、職業のほとんどは自称ですからね、いちいち自称なんとかなんてわざわざ言わんでも全部自称、もともと自称が全部括弧に入ってると思えば何のことはないわけで。で、ネットでなんで評論家が増えるんだろうということは、ちょっと以前から気になった現象でして、だからちょっと今日はね、それについて、お話ししたいと思います。ですね、まず、大前提としてですね、物事を評論したりするときっていうのは、人間なんてみんな未熟ですよ。どんな有名な評論家さんだって、なんて言うんですか、欠点がないわけじゃない。だけど、あるものについて、ああだの、こうだのっていう場合は、なんでしょうね、人間の心理的と言いますか、とりあえず、心の持ちようというか、スタンスとしてですね、とりあえず、俺は神であると。そういうふうに、とりあえず、規定しておかないと、ちょっと、物事を評論するのは難しいわけですね。評論を、物事を批評したり、評論したりするっていうのは、いろんな立ち位置がありますけども、例えば、上から目線の人もいるし、下から目線の人もいるし、なんていうのかな、自分の職業人としての立場、いろんな職業ありますわ。で、いろんな職業人からの目線とか、いろんな、切り口ありますけれども、基本的に、俺の立場においては、俺は何でも知っているというふうに、規定しないと、人のものにどうこう言うっていうのは、なかなかちょっと、難しいものがあるわけです。で、私なんかはね、評論家になりたいなんて人が来たら、どうぞどうぞ今すぐなってくださいって言っちゃうわけですけれどもね。なんていうのかな、いわゆるプロの評論家になりたいという人が心配に思うことの一つはですね、こんなに俺物知らずなのに、いわゆる名刺で公式にね、評論家なんて書いちゃっていいんでしょうかみたいなご相談を受けるんですけれども、いいんですよと。だって、プロの立派な評論家、小林秀夫先生み、評論の神様みたいなね、小林秀夫先生みたいな方は別として、大体の評論家さんは、知らないこともあるんですよ。で、知らないことが、知らないことがあることを隠しているんじゃないんです、彼らは。知らない子、自分が完璧でない世の中のすべてのことを知ってるわけではないということを、ちょっと置いといて、とりあえず今は世の中のことをすべて知ってるということにして語るよっていうことが括弧でくくられているわけですね。なので、なんていうのかな。 別に威張っているわけではなく、そういうふうなね、前提がないとなかなか人のものは批評しにくい。だからね、逆に世の中のことすべて知ってから評論家を名乗ろうなんていうふうに思っていると、一生評論家名乗れませんので、まあ、とりあえず評論家になろうかななんて人は、なんていうのかな、まず名刺に評論家とかすり込んで、で、それからもう即今から評論活動始めてしまえばよろしいんです。レベルの大なり小なりはあってもみんな世の中のこと全部知ってるわけじゃないんだから。だから、わかんないことは語らないか、こう、わかんないことはわかんないまま語るか。まあ、それは人のスタンスそれぞれですけど、はっきり言って評論家としてやっていけるかどうかっていうのは、その人の評論文に金を出す人がいるかいないかっていうだけの話ですからね。なんていうのかな、その人が書いた文章を面白いと思ってくれて、お金を出す人が何人かでもいれば、もう、あなたは評論家でございます、というふうに言えるわけですね。まあね、ぶっちゃけ言えば、世の中評論家を名乗ってるプロの人だって、評論活動だけで食ってるなんて人は本当に少ないですし、もっと言うと、作家も、作家と名乗っていても、実際は大学教授で食ってたり、専門学校の講師で食ってたりするわけですよ。でも、別にそれは全然構わないわけですね。基本的に私は職業というのは自称だと。まあ、あんまりね、かけ離れてたりすると、なんていうのかな、なんていうんでしょう。あまりね、その実態がないのに、活動実態が全くないのに、その職業を名乗るっていうのは、ちょっとどうなのでしょうとは思わなくもないですけども、実際に評論活動を同人でも何でもなさってる方はですね、評論家と名乗ってしまえばいいんですよ。もう、なんていうのかな。この業界は、言ったもん勝ちというのは本当でして、要は、あなたに評論をする実力があるか、もしくは、評論をやってて楽しいと思っていっぱい評論の文を書いてるかどうか、その、活動実績が、こう、物言うわけですからね。だから、職業なんてみんな自称じゃねえかと、私はそういうふうに思ってるんですけども。まあ、実際にその活動する気があれば、名乗ってしまえばよろしいんですよ。まあ、だけど、そういえば知り合いでですね、カメラマンと、こう、税務署に申告して、いたんですけども、カメラマン、不況でね、仕事が減って、カメラマンの、カメラの仕事がなくなってしまったと。そしたら、税務署から電話がかかってきて、あなたは去年カメラの仕事でお金を得ていないから、このカメラマンとしての経費が認められませんというふうに、税務署から冷たく言い放たれたという人が知り合いにいますけれども、まあね、なんて言うんでしょうかね。そこまで来ると、ちょっと、ねえ、まあ、税務署がでも逆に認めなくても、まあ、せめてね、個展の一つもしてればカメラマンとして言い張れたんでしょうけど、まあ、その人は個展も何もせず仕事もしなかったので、さすがに税務署も、これは経費として認めるわけにはいかないと。まあ、例えば私が女優とか名乗るのと同じですよね。映画にも出ておらず、演劇にも出ておらず、何もしてないんだったら、これは女優とは認められませんよと言われたら、はい、そうですかと言うしかないんですけれども、まあ、話を戻しますと、まあ、活動をしていれば、別にね、評論家なんて、いくら名乗っても私は構わないと思いますし、主たる収入になっていなくても、実際はバイトで食っていても、評論家だろうが、作家だろうが、小説家だろうが名乗ってよろしいかと思います。まあ、実際にね、それで生計を立てられるかどうかというのは、まあ、また別の話でして。小説家なんていうのは便利な称号でね、一回新人賞さえ取ってしまえば、一生小説家って名乗って良いわけですからね。少なくとも、世間から非難されはしない。ただ、実際自分として納得がいかないという状況にはなるかもしれませんけれども、まあ、それはその人それぞれということででしてね。で、まあ、評論家の話に戻しましょう。で、なんていうのかな。で、結局、自分は物事知らなくても、評論活動さえしていれば、評論家というのは、名乗ってよろしいわけですよ。だけど、なんていうのかな。やっぱりね、私、こう、外人の歌わかりません。私、日本人なので、 日本人のことは多少わかるような気がしないでもないんですけれども。まあ、昨日ね、そういえば、映画、なんだっけ、連合赤軍、浅間山荘への道のりかな、若松浩二監督の映画を見ておりましたらですね、なんと、肝心の後半部分から DVD が見れなく、再生できなくなってしまいまして、私今、すごい、もう欲求満に陥っているんですけど、まあ、それはいいとして。まあ、浅間山荘事件、連合赤軍ですよ。連合赤軍についての説明は、割愛しますので、皆さん、ウィキペディアでご興味ある方は調べてください。まあ、連合赤軍というね、まあ、いわゆる過激派と警察から呼ばれる方々、まあ、学生運動の人たちですよね。そういう人たちの、まあ、映画なんですけれども、まあ、とにかく真面目なんですよ。なんていうのかな。まあ、人殺しを真面目とは何たることというふうに、まあ、お叱り受けるかもしれませんけれども、もう、この、ナチスの歴史調べててもね、連合赤軍のね、こと調べてもね、とにかくね、大量に人殺す人っていうのはね、クソ真面目すぎるね。怠惰な人だったら、何もしないのよ。で、人殺しもしないんですよ。私人殺したことないんでわかんないんですけど、人殺すってことは多分すっごい体力とか気を使ったり精神的にも追い詰められたりすると思うんで、ね、いっぱい人殺すって人は、いや、人殺しにすっげえ真面目なのね。真面目に人殺しをする。だからすっごい疲れるわけですよ。だからね、世の中怠惰でいた方が本当に戦争も起こんないしね、良いのではないかと。だからこう南の島のね、こう気候のいいところっていうのはあんまり戦争が起こんないのはそのせいかなとか思ったりするわけですけども、まあそれは置いといて、日本人ってね、まあ浅間山荘のその皆さんの真面目っぷりなんかね、こう真面目に革命戦争を起こす気でまあいるわけですよ。で、日本人ってのは本当真面目だなと、こう、なんていうの、イタリア人、半分ぐらいイタリア人と入れ替えた方がいいんじゃねえかと思うぐらい、まあ、日本人とドイツ人というのは真面目ですわ。で、でね、それが何の関係があるかっていうと、いわゆる、その評論家というのを、こう、シャバっていうか、ネットじゃなくてリアルで名乗る場合はね、なかなかやっぱりね、勇気いるんですよ。じゃあお前何でも物知ってんのかと言われた時に、実際の本人としてのご意見はともかく、本人だったら、私は知りませんよと言えるけれども、ま、評論家を名乗る以上、公式に、いや、俺すっげえ物知らずでっていうのはなかなかね、いや、言ってもいいんですよ。物知らずでも評論することは全く私構わないと思ってるんで、物知らずでも評論活動全然して構わない。だけど、なんていうのかな、リアルでね、物知らないけど評論活動してますってのは、なかなかやっぱりね、日本人真面目だからね、恥ずかしくて言いにくいわけですよ。なんで物知らないの評論してんの的な、ツッコミを受けた時に反論ができない。いや、反論する必要ないんだけど、そう言われたらどうしようとかね、そういう、ほんと真面目なので、こう物を知らないのに評論家を名乗ってよろしいのかとやっぱりみんな思ってしまう。で、だけどね、ネットの場合はですね、まあ別人格作れるわけじゃないですか。まあ2チャンネルのような人格そのものがないななしっていうのもありますけれども、まあブログとかで評論する場合には適当な名前をつけて、なんでしょうね。六条麦茶とか、今目の前にあったんで言っただけですけど、適当なペンネーム、六条麦茶とか、iPhone 1000とかなんか、まあ適当な、まあ今目の前に iPhone があるから言っただけですけど、まあそういう適当なね、犬のお父さんとかなんかそういう名前をつけて、まあ評論活動すればよい。で、リアルと違ってネットの場合は、全人格を、白日のもとにさらすわけではないので、なんていうのかな。評論活動しやすいんですね。で、なんていうのかな。私ね、 ちょっとこれ言うと誤解を招きそうで、ちょっと心配ではあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ言っちゃいますと、なんていうのかな。物事って見方によってほんといろいろ変わるので、まあ、いろんな意見があってよい。で、なんていうのかな。難しいな。評論家っていうことは、いろんなことを評論することを要求されるわけですね。他人が要求しなくても、評論家を名乗ることで自分の中からこういうこと言わなきゃいけないんじゃないかという要求が出てきてしまう。で、場合によっては、こう、いい加減なことを言ってしまったりする場合もある。でも、実はね、それ、リアルの評論家さんも、いい加減なことを言う場合もある。まあ、そういう方ばっかりじゃないですよ、本当に。まあ、人によってはそういうことを思いつきで、パッと気軽にね、言ってしまったことが実は全然違ってます、みたいなこともあるわけでね。ただ、ネットの場合だと、基本的に匿名性とか、なんていうのかな、実名でこのね、評論するわけではないので、なんていうのかな、評論するっていうことは、いい加減なことを言わないだけでなく、言ったことが間違いであるっていう可能性もすごく高いわけですね。で、まあ、私的には、言ったことが間違いだった場合に、どのように取り繕うかと。どのようにごまかすかと。それも評論家の腕だと思ってるわけですよ。だって、神様じゃないんだから、未来のことを語ったりした場合に、間違ったことを言うこといっぱいあるわけですよ。大体私が聞いた話だと SF 作家の未来予測が信用するなって話をされましたけどね。人からこれ聞いた話ですけどね。まあ、未来のことを言って間違う場合もあると。まあ、それ預言者とか宗教家とかもでもそうですよ。未来のこといっぱい言うじゃないですか。だけど、間違うことが多いわけですよ。たまたま会ってた場合は別ですけどもね。で、間違った場合にどのように取り繕うかというのも芸のうちだと私思ってるんで、まあ、別に評論家は神様でなくてもなれると言ったのは、まあその辺なんですけれども。で、間違ったことを言ったりしちゃったりした場合に、実名だと、やっぱり多少恥ずかしい思いをする可能性はある。だけど、ネットだとですね、まあネット人格というのは、使い捨てすることもできるわけでして、まあリセットが非常に容易であると。まあ、ブログ閉じて、よそのブログ作っちゃえばいいわけですからね。で、なんていうのかな。そのように、恥をかく可能性をすごく減らすことができるし、恥をかいても、その人格をまたリセットしちゃえばね、すぐに、なんていうのかな、新しく自分の人格また作り直すことができるという意味で、ネットはですね、非常に、評論家が増えやすい土壌にあるというふうに思います。でね、なんていうのかな。で、まあ私、昆虫化っていう話を、よく言うストリームでしてるんですけれども、いろんな、議論とか、いろんな意見とかがね、わーっと、いい加減でもなんでもいいんですよ。いろんな意見がわーっとあった方が、意見は多様化してる方がですね、実はいろいろ面白いわけでして。で、なんていうのかな、正しい話、なんていうのかな、ネットを娯楽と考えた場合ね、正しい話ばかりが面白いかっていうとそうでもないわけですよ。噂話であるとか、いかがわしい話、まあこのあたり、よく唐沢さんがしてましたけどね、いかがわしい話こそ実は面白かったり、嘘くさい話ほど面白かったり、そういうことはすごくよくあるわけじゃないですか。だから、なんていうのかな、まあ震災の時に、デマとか、なんていうのかな、飛ばすのはどうかと思いますけど、まあ、デマとかっていうのはね、いい加減にこう、なんていうかな、いい加減な人が問題なのではなく、真面目にそのデマ信じた人が一生懸命広めちゃうっていう、そこが実は問題だったりするわけですけれども、 なんていうのかな、よく話すいません。話がよく自分で、今話してるとよくわかんなくなったので、話元に戻しますと、まあ、ネットではですね、実名評論と違って、恥かくこと少ないので、自分は完璧であるという心づもりになることがすごく簡単なんですね。実際の、リアル社会で俺は完璧だと、公に向かって言うのはなかなか恥ずかしいものがありますけれども、ネット上ではですね、自分では完璧、自分は完璧である、神であるという風なね、スタンスを保つのが非常にやりやすい。なんていうんですかね。なので、ネットでは評論家が増えるんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。別に私はそれについては、なんていうのかな、特に、なんていうか、別に、ああ、そうですかと。ネットで評論家が増えることについては、現象として、ああ、面白いなと思うだけで、是でも非でもないんですけれども、とにかくネットというのは、評論家を増やすだけでなく、クリエイターもものすごく増やしましたので、なんていうのかな、評論する対象もすごくいっぱい増える。だから、今はね、クリエイターが戦艦ブリア爆発ネット上でしているというふうに思うわけですけれども、それをまたどうやってお金にするかというのは、またちょっと別の話だったりします。なかなかね、ネット上の、ネットであるものを、こう、リアルの金銭に変えるというのは、ある意味ね、現代の錬金術みたいな技が必要でして、普通に、なんていうんですか、ネットだけでいろいろ創作活動をしていて、お金に変えるというのは、またまたちょっと、もうちょっとね、ネットのクリエイト市場が成熟してくると、なんていうのかな、もうちょっと違う課金システムのアイデアとか多分出てくるんでしょうけれども、それはもうちょっと時期を待たなければならないようです。というわけで、今日はですね、なぜネットで評論家が増えるのかというお話を、いたしました。なんかね、今日は夕方から雨が降るということなので、皆様もですね、でもこれアップする頃はきっともう雨が降り出した頃ですので、こういうこと言ってもあまり意味がないのかもしれませんけど、ですね、そうそう、告知しなきゃいけないのは、明日、多分これアップするの、月曜日の夜なんで、明日、火曜日の夜にですね、火曜日の夕方から、渋谷のユーストリームスタジオで、評論放送スペシャルを配信いたしますので、どうぞお時間ある方はご覧いただきたいと思います。というわけで、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。ありがとうございました。